鬱屈か。太宰治。この新聞の編集者は、私の小説がいつも失敗作ばかりで伸びきっていないのを聡明にも見て取ったのに違いない。そうしてこのいじけた、流行しない悪作家に同情を寄せ、文学の敵と言ったら大げさだが、最近の文学についてそれを毒すると思われるもの、まあそういったようなものを書いてみなさいと言ってきたのである。編集者の同情に報いるためにも私は思うところを正直に述べなければならない。こういう言葉がある。私は私の仇敵を必死と抱擁いたします。息の根を止めて殺してやろう、下心。これは有名の宿なんだそうだが、誰の宿やら、戦学の私にはわからぬ。どうせ不埒な悪文学者の作った宿に違いない。ジードがそれを引用している。ジードも相当に悪業の深い男のようである。いつまでたっても生臭坊主だ。ジードはその宿に続けて彼の意見を付加している。すなわち、芸術は常に一の拘束の結果であります。芸術が自由であれば、それだけ高く昇等すると信ずることは、タコの上がるのを阻むのはその意図だと信ずることであります。カントの鳩は自分の翼を束縛するこの空気がなかったならば、もっとよく飛べるだろうと思うのですが、これは自分が飛ぶためには翼の重さを託しうるこの空気の抵抗が必要だということを知らんのです。同様にして芸術が上昇せんがためには、やはりある抵抗のおかげに頼ることができなければなりません。なんだか子供騙しみたいな論法で少し結論が早すぎ、押しつけがましくなったようだ。けれどももう少し我慢して彼のお話に耳を傾けてみよう。ジードの芸術評論はいいのだよ。やはり世界有数であると私は思っている。小説は少し下手だね。いい余って弦響かずだ。彼は続けて言う。大芸術家とは束縛に鼓舞され、障害が踏み切り台となるものであります。伝えるところでは、ミケランジェロがモーゼの窮屈な姿を考え出したのは大理石が不足したおかげだといいます。アイスキュロスは舞台上で同時に用いうる声の数が限られていることによって、そこでやむなくコーカサスにつなぐプロメトイスの沈黙を発明し得たのであります。ギリシャはことに弦を一本付け加えたものを追放しました。芸術は拘束より生まれ、闘争に生き、自由に死ぬのであります。なかなか自信ありげに単純に断言している。信じなければなるまい。ああ、私の隣の家では朝から夜中までラジオをかけっぱなしで、甚だうるさく、私は自分の小説の不出来をそのせいだと思っていたのだが、それは間違いで、この騒音の障害をこそ私の芸術の名誉ある踏み切り台としなければならなかったのである。ラジオの騒音は決して文学を毒するものではなかったのである。あれこれと文学の敵を想定してみるのだが、考えてみると全てそれは芸術を生み、成長させ、昇華させるありがたい母体であった。やりきれない話である。何の不平も言えなくなった。私は貧しい悪作家であるが、けれどもやはり第一等の道を歩きたい。 常に大芸術家の心構えを真似でもいいから持っていたい。大芸術家とは、束縛に鼓舞され、障害を踏み切り台とするものでありますと祖父のジードから優しく教え諭され、私も君も共にいい子になりたくて、はいなどと首相げにうなずき、さて立ち上がってみたら、はなはだバカバカしいことになった。自分をぶん殴り、縛りつける人ことごとくに、いや、ありがとうございました。おかげで私の芸術も鼓舞されました。とお辞儀をして回らなければならなくなった。こまげたで顔を殴られ、そのこまげたを錦の袋に収め、朝夕うやうやしく礼拝して立身出世したとかいう講談を寄席で聞いて、実にバカバカしく笑ってしまったことがあったけれど、あれとあんまり違わない。大芸術家になるのもまた辛いものである。などと茶化してしまえば、せっかくのジードの言葉もボロクソになってしまうが、ジードの言葉は結果論である。後世、傍観者の言葉である。ミケランジェロだってその当時は大理石の不足に悲憤痛嘆したのだ。ブツブツ不平を言いながらモーゼ像の制作をやっていたのだ。図らずもミケランジェロの天才がその大理石の不足を償ってあまりあるものだったので成功したのだ。言わんや私たち商才はぶん殴られて喜んでいたのじゃ、制作も何も消えてなくなる。不平は大いに有害。敵には容赦をしてはならぬ。ジードもちゃんと言っている。闘争に生きと、ぬからずちゃんと言っている。敵は？ああ、それはラジオじゃない。原稿料じゃない。批評家じゃない。古老の曰く、心中の敵、最も恐るべし。私の小説がまだ下手くそで伸びきらんのは、私の心中にやっぱり濁ったものがあるからだ。おはようございます。ハンクでございます。太宰治、鬱屈家でした。かなり太宰のひねくれっぷりが出てるお話だと思うんですが、私は実は思うところがありまして、制限されれば制限された環境なりの良作はね、生まれると思うんですよ。私は何のことかというと、コンピューターゲーム界隈の音源の話なんですけどね。詳しいことは省きますけど、例えばファミコンの音源は、矩形波っていう音が2音、三角波っていう音が1音と、あとノイズの合計4音しか同時に鳴らせないんですけどね。そんな制限の中で構築された、有名どころだとドラクエですとかね、ファイナルファンタジーとかの BGM は、今聴いても感動を覚えるものであったりするわけですよ。しかもこの4音っていうのは、ゲーム中の効果音を含めての4音であるわけで、並大抵の工夫ではないわけなんですよね。まあ、昔ゲームやってた方はわかると思うんですけども、ゲーム中に効果音が出ると BGM が消えたりなんていうのは、そういう関係だったわけですけどね。てか何ですか、ノイズって。ノイズを1音に含めちゃダメでしょうが、普通に考えたら。でも使えるものは何でも使って、数多くの名曲が作り出されたわけですよね。ちなみに後々はバグで発生するエラー音とかまで BGM として組み込んだりしてたそうですよ。まあ、いろんな名曲がファミコンにありましたけどね。まあ、ボンバーキングとか忘れちゃいけませんね。私も動画を上げてますからね、あれね。あとはまあ同じような感じで FM 音源とかもありますけども。まあこういうのは最初からサンプリングしたりして作ったりする音源が使えてたらね、まあこういう数々の名曲ってのは生まれてこなかったんじゃないかなと思うと、制限された環境も悪いことばかりではないんじゃないかなと思うわけでございます。 あ、もちろん最近のゲーム音楽も大好きですよ、私は。一定のルールがあってその中で最善を尽くされて作り出されたものっていうのはやっぱりなんかこう素晴らしい光るものを持ってるんじゃないかなと思いますね。ゲームの制限プレイ動画が面白いのと一緒かもしれませんね。さて次回の題材は未定ですので、何かビビッとくるものが見つかり次第制作したいと思います。ではまたお会いしましょう。